78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした、こちら新しい学部生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週先生にご出演いただきながら生の情報をお伝えしています。そして今週は尾曲町にある山梨大学生命環境学部の付属農場をご紹介します。農場では一体どんな実習や研究が行われているのか実際に伺ってきました。お話を聞いたのは生命環境学部付属農場担当、小林優太さんです。こちらの農場なんですが、まずはどのようなことを目的に作られた農場なんですか？
はい、学部としましては、特に、全4学科学校にはあるんですけども、はい、その全員の学生さんに、農場での、農業体験学習を主にやっていただくということを目的として作られています。
それは全学科の生徒さんが参加されるんですか？
そうですね、生物資源実習という実習が一つあるんですけれども、それを必修で全学部の学生さん140名全員が受けることになってまして、で最低1回は農場で、体験学習をするということになってます。
私も今日実際に伺って、広さに驚いたんですけれども、一から作ってそして収穫までするってなかなかできない体験ですもんね。
そうですね、都会にいる学生さんだと特にやったことないっていう学生さんも多いんで、その辺はやっぱり一回やらないとわからないところが出てくるんで、そこはいい体験の場になってるんじゃないかなと思います。
そうですよね、やっぱり実際に目の前でこうブドウがなっている、姿だったりとか、さっきはあの丸夏も見たんですけど、テンション上がりますよね。
ありがとうございます。
うわーと思って、ブドウがなってるなんて言いつつ。
そうなんです、やっぱり収穫の時が一番皆さん、学生さんの、テンションが上がっているというか、嬉しそうでよかったと思ってます。
実際その学生さんたちからは具体的にはどんな感想をいただいたりしますか？
そうですね、やっぱり作業自体は厳しいんで、やっぱちょっと大変だっていうのはあるんですけど、やっぱ収穫物がある、収穫する時のこういう作業をするのはやっぱ、楽しいとか、面白いとか、あと農家さんの、大変さが分かったから、これからはもっとちゃんとご飯を食べる時にとかそういうような、ことを言ってもらえてるんで、そこは多少の意図も伝わってるんじゃないかなと思います。
そうですね、普段だとねただ食べて終わってしまいますけど、そこまでの、その苦労だったりとか、愛情をかけて育てるっていう工程を自分が学べるっていうのは、こう後の糧になりそうですよね。
そうですね、
そしてブドウ栽培もいろんな種類をされているんですね。
そうですね、うちで20種類以上かな。
そんなにあるんですね。
ありますね、
今日は甲州のブドウと、あとはベリー
ですね、
こちらを拝見したんですけれども、一粒味見もさせていただきまして、美味しかったです。
ありがとうございます。
しかもやっぱりワイン用なので、すごくこう果汁が赤くて、色鮮やかで綺麗だったんですけれども、やっぱりそのいろんな品種を育てることでいろんなワイン開発につなげてるんですか？
そうですね、そこもワイン科学研究センターの方になってしまうんですけれども、今いろいろとそのワインの作り方とか、あとはなんか香り成分とかそういうところを、向こうで研究はしてもらってるんですけれども、こちらでは一応その品種をいっぱい作って、でどれがそのやり方に合ってるとかを試すための一環としてこっちで作っているような感じですね。
ということは、そのブドウ栽培の、実習っていうのはワイン科学特別コース専用になるんですかね？
そうですね、ブドウ栽培学実習っていう実習につきましては、もうワイン特別コースの専門の科目になります。
その他お野菜などもたくさんありましたが、 例えばこのシーズンっていうとどういったお野菜を収穫してるんですかね。
そうですね、今9月くらいですとナスとか、あとはですね、はい、小松菜、それからちょっと早出しのほうれん草とかを取ったりしてますね、
うん、わあ、いろいろな種類があるんですね、はいはい。そのお野菜っていうのを実際に購入することもできるんですか。
はい、そうですね、こちらで栽培してます、野菜などはですね、大学の中に大学ローソンっていう店があるんですけれども、はい、そこの大学ローソン内で、販売をしております。
でそこで学生さんしかり一般の方もローソンに行けば買うことができるんですかね。
あ、そうです、そこのローソンに行っていただければ、うん、どなたでも購入していただくことが可能です。
それは嬉しいですよね。お値段とかはお安め、
若干市場価格より若干安めになっております、うん、その時期そのシーズンにちょっと価格がかかってくるんで、なんと、今断言はできないんですけども、うん、まあ、市場価格より若干お安めくらいの値段で、うん、一応ご提供させていただいております。
もう鮮度抜群ですからね。しかも8月は213袋販売されたっていうお話も聞いて、
はい、
これからのシーズンも楽しみなんですが、10月以降っていうとどんなお野菜並ぶんでしょうね。
そうですね、10月以降ですと一応予定としましては、うん、さつまいもがまず秋シーズンにありまして、その後、白菜ですとか、うん、人参、それからキャベツ、ブロッコリーなどの野菜が出る予定になっております。
わー、もう今白菜でキムチ鍋でしょとかさつまいもをこう焼き芋にしてとか、いろんなね美味しいメニューが浮かびますよね、はい。この小林さん、最後にですね、この農場体験を通して皆さんに、届けたいメッセージってありますか。
そうですね、一応土を触ることってあんまりないと思うんですけれども、うん、そういうのを通して、まあ、農業の大変さの一部でも知ってもらえたらいいかなと思います。
わかりました。小林裕太さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今週は甲府市尾曲町にある生命環境学部の附属農場について、生命環境学部附属農場担当小林裕太さんにお話を伺いました。実際に行ってみるとですね、本当にこう鮮度抜群の野菜やフルーツが、実っていて、やっぱりこう育てることが生徒さんの意識や心を育むことにつながるっていう素敵な取り組みですよね。そう、あとは生徒さんに実際に育てたブドウで作ったブドウジュースをその場でね絞りたてをいただいたんですけど、美味しかったですよ。味も濃いですし、大地の恵みっていう感じをね、味わうことができて、そういった写真なども後ほどブログにアップしますので、覗いてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。